私たちの人生は出会いの連続であります。出会いのない人生などありません。人生の中で人はさまざまな人や物事との出会いを経験していきます。教会に連なる私たちの歩みもまたまさにこの出会いの日々であると言えるでありましょう。それは主なる神との出会いです。この毎週日曜日の礼拝こそ私たち自身の出会いであることもさることながら、この礼拝はまさに他ならぬ神との出会いの場なのであります。それがどれほど大きな恵みであり喜びであるのか、本日与えられましたマタイによる福音書15章21節以降からそのことを共に受け止めていきたいと思うのです。この15章21節以降の物語は一人の女性と主イエスとの出会いであります。まさにそこに救いの恵みが与えられるという内容であります。両者の出会いを見てみますと、まず21節で、イエスはそこを立ちティルスとシドンの地方に行かれたというんですね。主イエスが立たれたそことはどこかと言いますと、ちょっとページを1ページめくって29ページをお開きいただきますとですね、14章34節というところを見ますと、おそらく主イエスはこのゲネサレト地方、すなわちガリラヤ湖近くの平原におられただろうと思われます。そして本日の21節に戻りますが、向かわれたティルスとシドンというのは地中海東岸にありますフェニキア地方の町であります。ここはすでにユダヤとの国境近く、いわば異邦世界、ね、外国の地でもあった場所です。主イエスはこの異邦世界に向かって、ガリラヤ地方から向かわれたということでありますね。さて一方の女性の方でありますが、この女性は、この地に生まれたカナンの女とだけ記されていまして、カナン人とは当時のパレスチナ地方にイスラエルが定着する前の先住、いわば先住民でありまして、要するにこの女性はですね、フェニキア地方に生まれたカナン人、つまり異邦人の女性であったと理解することができます。でこの人が主イエスと出会うのでありますが、ここで注目したいのが21節なんですね。イエスはそこを立ちと、ですね、立ちという言葉を覚えていただきたいと思うんですね。それから22節のカナンの女が出てきての出てきてという言葉です。実はこの立ちという言葉と出てきてという2つの言葉で訳されたギリシャ語の言葉は同じなんです。つまり主イエスが立たれたこととカナンの女性が出てきたということは、両者が共に出会いの中に置かれていたことを意味しているものと受け止めることができるでありましょう。しかも主イエスの方が先行しているんですね。先に書かれていますよね。女性が出てきて主イエスが立たれたのではなく、まず主イエスの方が彼女の方に向かって行かれたんです。私たちも本日、冒頭で申しましたように、主と出会うためにここに集っているのでありますが、出会っているのでありますが、私たちが主と出会うより前に、主なる神が私たちとの出会いのために働いておられる、この場へと導いておられることをここに覚えたいと思うのです。同時に、今日この場に来られなかった方々もいますし、今日この場にいる私たち自身もいつもこの礼拝に集えるとは限りません。時にはさまざまな事情で礼拝に出席できないこともあるでありましょう。故にそのような時には主なる神と出会うことはないのだと私たちの中でそう思ってしまうかもしれない。しかし決してそうではないのです。 決してそうではない。出会いとは出て会うと書きますよね。確かに出ていかなければ互いに会うことはできないと言えます。しかしどちらか一方が出ていけば、どちらか一方が出ていけば会うことはできるんです。主なる神は私たちが出て行かれない時でも、いついかなる時にも私たちのために出てきてくださるのです。そのために私は出てきたのだと主イエスが他の箇所で言われていたことを、私たちは感謝を持って心に覚えていきたいと思うんです。さて22節の後半を見ますと、主イエスに対しましてカナンの女性がこう叫んでいます。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘が悪霊にひどく苦しめられています。ダビデの子よという呼びかけは、まさに救世主、救い主を言い表す言葉です。彼女は主イエスこそ誠の救い主であることをここで告白しているということになります。この人は今誠の救い主として、私を憐れんでくださいと主イエスに懇願しているんですね。私を憐れんでください。彼女に今何よりも必要とされていたのは憐れみでありました。愛でありました。彼女の娘は悪霊に苦しめられるという病の中にありましたが、そのような状況の中で、おそらくこの人は誰からも顧みられずに孤独の中に辛い日々を送っていたのではなかったでありましょうか。それゆえ主イエスと出会って憐れまれたかった、憐れみを与えられたかったのであります。でこれに対しまして2つの対応がありました。1つは憐れんでくださいと懇願されている主イエスご自身であり、今一つはこの様子を見ていた主イエスの弟子たちであります。まず弟子たちの方を見てみますと、弟子たちはこの女性の叫び声があまりにもうるさいので、この女を追い払ってくださいと主イエスに願い出ていました。なんという無慈悲でありましょうか。苦しむ者を前にして自分たちにとって迷惑であるというような、このような愛のない言葉を発する弟子たちを、私たちは一方的に非難してしまうことはできないだろうと思うんです。このような状況は今日にもあります。私たちの中にもあるからです。だからこそ私たちはどんな状況の中でも、私たちのことをいつも顧みていてくださる主イエスの愛に、憐れみに満たされていかなければならないのです。では主イエスの対応はどうであったのでしょうか。カナンの女性と向き合い何かを語られるのかと思いきや、意外にも意外、主イエスはなんと何もお答えにならなかったというんですね。何もお答えにならなかった。弟子たちの愚かな態度はわかります。しかし主イエスのこの対応はどういうことなのかと、いささか腑に落ちない、大いに疑問に思ってしまうかもしれません。つまり主イエスは今苦しみを嘆き叫ぶ女性を前にして沈黙されているんです。主イエスは彼女を無視されているというのでありましょうか。信仰の試練というものがあります。祈っても祈っても、訴えても訴えても、願っても願っても答えが与えられない時がある。苦しみが大きいほどそれは辛いものである。一方立場を考えて見てみますと、そのような人の叫びや嘆きを前にして何も言わずに、ただただじっと自分の中で受け止めなければならない時があります。 被害に遭った人の嘆き叫ぶ声が、たとえそれがひどい言い方であったり、時には暴言であったりしても、その人の痛みを無言で受け止めなければならないことがあります。じっと耐えて無言で受け止めなければならないことがあります。主イエスの沈黙は、それがそのまま女性に対する答えであったと言えるでありましょう。主イエスは聞いておられたのです。女性の叫びを聞いておられたのであります。その心の痛みを受け止めておられたのです。ローマの信徒の手紙8章26節にはこう記されています。お聞きください。ローマの信徒の手紙8章26節、同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。主イエスは女性の叫びを聞かれながら、女性と一緒にうめくようにして、その心の痛みを受け止めておられたのではないでありましょうか。ところが、主イエスの第一声は、またもや意表をつくものでありました。24節で主イエスはこう言われています。私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていない。これは飼い主のいないような困難の中にあるイスラエルの人たちのために私は使わされているのだという意味でありましょう。飼い主のいないような困難の中にあるイスラエルの人たちのために私は使わされているのだ。これを聞けば、イスラエルの民ではない異邦人である女性にとっては、もはや望みはなく絶望的であっただろうと思います。彼女の思いはいかばかりであったか思うんです。しかし信仰の出来事の恵みはここから始まる。主イエスとの対話のいわば第二ステージであります。25節で女性は主イエスの前にひれ伏しながら、主よどうかお助けくださいと願っていますね。注目すべきはこの人がひれ伏したということです。これは文字通り拝するとか、あるいは礼拝するという意味であります。つまりこの人は主の御前で主を礼拝する心へと導かれていったということです。ただただ懇願しお願いするだけではなく、主を礼拝する心へと変えられていった、導かれていったということです。主よどうかお助けください、この切なる願いも虚しく、26節の主イエスの言葉はさらに残酷な内容でありました。こう言われています。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。言うなれば、子供たちというのはイスラエルの民のことであり、子犬とは異邦人のことを指していると、そう解することができるでありましょう。つまりイスラエルに与えられるパン、すなわち救いの恵みが取り上げられて異邦人に与えられてはならないと言われていると解することができる。こうなりますとですね、もはや主イエスのお心がどこにあるのかわからない、不謹慎ではありますが、主イエスは民族差別主義者だったのかとさえ、という思いにまで至ってしまいかねない、まことに理解に苦しまざるを得ない事態であります。しかしながら、異邦人のこの女性は主なる神への確かな信頼を持って主イエスに対してこう答えるんです。主よごもっともです、しかし子犬も 主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。主イエスはあなたの信仰は立派だと、この女性の信仰を顧みておられ、そしてこの女性の娘は癒されたというんですね。さて、ここまで見てきまして、この物語の中心的な主眼点が娘の癒しにあるのではないことは明らかであります。癒しの奇跡の物語なんですが、主眼点は娘の癒しにあるのではないことは明らかですね。むしろ福音書が伝えようとしているのはそのプロセスです。それはカナンの女性と主イエスとの対話の中に見る信仰の恵みでありましょう。ここを福音書は私たちに伝えようとしている。ではもう一度女性の言動をここに振り返ってみましょう。22節で主イエスとの出会いと同時に、主イエスとの出会いと同時にこの女性は叫びとともに切なる願いを訴え出ています。その後25節でこの人は主を前にひれ伏している、礼拝している姿があります。そして27節では自らを子犬としながらパンくずはいただくのだと言って主の御前に謙虚に尽くしています。切なる願いを持って主を礼拝し、主の御前に謙虚にされていく、ここに一人の人間が確かな信仰を与えられていた事実を見ることができるのであります。ところでキリストの福音はやがて主の弟子たちや使徒パウロによってイスラエルから異邦人の世界へと述べ伝えられていくことになります。そして異邦人は言うなれば新しいイスラエルとしてキリストの教会を形成していく核になっていきます。新しいイスラエルとして異邦人たちはキリストの教会を形成していくことになります。その意味におきまして、この女性は異邦人キリスト者の先駆的な象徴でもあると言えるでありましょう。それゆえ理解に苦しむ主イエスの言葉は、実は主イエスがすでに女性の救いを宣言しておられたと、そう受け止めることができるのです。これを念頭に置きまして、主イエスの言葉をここに受け止めてみたいと思うのです。すなわち24節のイスラエルの家の失われた羊とは何かということですね。これは新しいイスラエル共同体において、当時の異邦人を中心とする新しいイスラエルとしての共同体、教会において、嘆きの中で今や心が失われていこうとしているこのカナンの女性をはじめとする人々の、大勢の人々のことでありまして、26節の子供たちというのは徹底して神に信頼する神の子を意味しているのでありまして、まさにこの女性のことであったと言えるのかもしれません。まあ、聖書学的な解釈としては正しいとは言えないかもしれません。聖書学の学者たちは反対するでありましょう。そうではない。しかし神の真意は計りがたいものがあります。神の真意は計りがたいものがある。主の御心は人の思いをはるかに超えています。やがて実現される異邦人伝道は主イエスご自身の働きによって一人の女性を通してすでに先取りするようにして示されていたのだと、そのようにここを受け止めることができるのではないでありましょうか。この物語をそのように受け止めることができるように思うんです。カナンの女性が主イエスと出会ったのは 決して偶然ではありませんでした。決して偶然ではなかった。むしろ神のご計画においてそれは必然でありました。もしそうでなかったならば、何故に主イエスはティルスとシドンという異邦の世界に向かって行かれる必要があったのでありましょうか。当初異邦人の女性に関心を寄せなかった主イエスが、彼女の熱意に心を動かされたのではありません。この女性の救いを主イエスは初めから備えておられたんです。そして彼女の信仰をどこまでも神に信頼する確かなものへと導いておられたのです。もしこの出会いが偶然であったならば、このようなことは起きなかったでありましょう。必然であったからこそ、主なる神が主イエスを通してこの女性と出会われ、この女性の救いを初めから備えておられたのです。そして彼女の信仰を神に信頼する確かなものへと導いておられたのです。一方の女性の方は、主イエスの救いの御手の中で神の御心を何とか与えられようと必死になって主イエスと向き合っていたのです。まさにそれは信仰の試練であったと言えるでありましょう。神の言葉、聖書の御言葉を受け止められない、受け止めきれないことがあります。そしてそれゆえに苦しみ、悩み、もがくことがあります。私にもそれは幾度となくありました。この聖書の御言葉がどうもわからない、理解できない、受け止められない、まさしく信仰の試練であります。しかしその必死なる祈りのような歩みの中で、あ、そうだったのかとふと気づかされることがあるのです。ある信仰者の証を読みました。この方は信仰を与えられたときに、ある聖句の一節に悩み続けながらも、そこから信仰の恵みを与えられていったというんですね。その一節というのは、マタイによる福音書5章45節の御言葉でありました。マタイ5章45節の御言葉でした。こういう聖句です。文語体で読まれていたようで、こう記されていますね。天の父は太陽を悪しき者の上にも良き者の上にも昇らせ、雨を正しき者にも正しからぬ者にも降らせたもなり。この聖句について証の中でこの人はこう記しているんですね。私は入信、信仰に入る入信の初期にこの聖句を拝読して、神様が悪しき者にも良き者にも差別なしに同様の恩恵を賜うということは不公平であると感じました。私の腹では神様を信ずる者は恵まれ、信じない者は恵まれない方が良いと思ったのです。ところがだんだん月日が経つとともに、主の御言葉が少しずつ教えられ、その光に照らされてみると、悪しき者、正しからぬものとは他人のことではない、この自分のことだ、自分は神様の恩恵を受けるに足りぬものだと知らされ、不公平と見えた神様のご慈愛は私のためになくてはならぬものだとつくづく感じました。それどころではない、天の父は我ら悪しき者、正しからぬものをともしめんとして主を貧しき者とならしめたもうたのであります。何たる矛盾、何たる不公平か、これはあまりにももったいない、ありがたいご恩寵であると感激いたしました。素晴らしい信仰の恵み、信仰の成長でありますね。主の言われる悪しき者とは実は他ならぬ自分のことであると気づいた瞬間に、 これまで不公平だと思っていた神の愛が自分に不可欠であると信じるようになった。さらに驚くべきは、悪しき者が救われて心豊かにされた一方で、これと引き換えに豊かであられた主が十字架において貧しき者となられたという、この事実こそ誠に不公平極まりないことだと、この人はそう思い感動して泣いたというんですね。私を憐れんでくださいと必死になって祈るようにして訴える一人の人間の叫びを、主イエスは神を信頼して生きる確かな信仰へと導かれたのです。キルケゴールという19世紀の哲学者はこう述べています。祈りは神を変えはしないが祈る人を変える。祈りは神を変えはしないが祈る人を変える。私たち人間の祈りによって神の御心が左右されるわけではありません。むしろ神の御心をどのように受け止めていくのか、神の御言葉をどのように受け止めていくのか、祈りを通して私たち自身が変えられていく、成長していくのです。祈りにおいて主が私たちを成長させてくださるのであります。私たちはつらいとき、苦しいときに、あの女性のように神に祈り願い求めていきます。それは私たちの願いや望みをそのまま神が実現してくださることを期待するためではありません。祈り願いは私たちの望みや願いをそのまま神が実現してくださることを期待するためではないのです。むしろ主イエスが私たちの祈りを通して神に信頼する確かな信仰へと私たちを導いてくださるようにと、そのように祈り願っているということなんです。これが私たちの祈りなんです。すべては神の御旨のままにと、そう神に信頼する確かな信仰へと導かれることを祈り願っているのです。私たちは当初主イエスの語られた、発せられた言葉の意味をこの女性は理解できなかったかもしれません。そして非常に理解に苦しんだかもしれない。しかしひれ伏して祈り願う中で、先ほどの証を記した人のように、この女性も私たちもまたきっと主なる神によって正しい確かな信仰へと導かれていくことでありましょう。婦人よ、あなたの信仰は立派だと、主イエスは女性の信仰を祝福されています。なぜ立派と言われたのでありましょうか。なぜ立派と言われたのか。それは女性の信仰が彼女自身から出たものではなかったからです。それは主なる神によって与えられ、苦しみの中に主イエスが支え導かれた恵みの賜物であったからであります。だからこそ立派であったのです。私たちに与えられる信仰も同じであります。それは切なる祈りにおいて神が与えられる恵みの賜物なんです。祈りによって信仰が与えられ、強められていく日々の歩みであるよう、ご一緒に導きを祈っていきましょう。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。2000年前、一人の女性の叫びを主イエスが受け止められ、神に信頼する信仰へと導かれたように、あなたの御前に捧げる私たちの切なる祈りを聞き、私たちの思いを受け止めてくださり、あなたの御心を示してください。 そしてどうかあなたに信頼する確かな信仰へと私たちを導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。